ある方がですね、教会に来るとなんか周りではすごく楽しかったのに急にお葬式のような雰囲気になるんですねという方がいらっしゃいました。外ではわーわーやっていて中ではチーンですねでも英語では礼拝だとセレブレーションですねと言います。お祝い、救われた喜びを感じるとき、そして生かされた喜びを感じるときですので、一番いい喜んだ顔でですね、横の方ニコニコしていきたいなと。ちょっと横の方ですね、こうぼった顔でニコニコしながらおはようございますね、挨拶したいと思います。生きていることは喜びですね。救われた喜びを一緒にニコニコですね、はい、いきたいなと思います。じゃあ今日の御言葉を共にお読みしてお祈りして始めたいと思います。今日はヘブル人クリスチャンの手紙11章の1節と6節です。修法の中にあるレジュメの裏の方に書かれていますので、共にお読みしたいと思います。じゃあ1節6節共にお読みいたしましょう。さて信仰とは将来に起こることを確かなものとして掴む手であり、まだ見ていないものの確実な証拠を見る目である。6節聖の信仰がなければ創造主に喜ばれることはできない。創造主の身元に来る人は誰でも創造主が存在することと創造主は求める人に必ず応えてくださることを信じることができる。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日の日をありがとうございます。私たち一週間あなたに守られて、そして救われてここまで来ることができました。どうぞこの礼拝を通して私たちもう一回その喜びに預かることができますように、どうぞ助け導いてください。今からの時も主にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今週ですね、ある集会の中でこういう方がいらっしゃいました。いよいよ私もガラケーから卒業してスマホになります、はい、スマホとっても便利だなと思いますけど、ついつい、まあ、SNS ですね、 Facebook であったりいろんなことをしてしまいますので、私は1日1時間しか使わないように制限をかけています。1時間1時間長いなと思うんですけど、なんかピッピッと見てるとあっという間に1時間が過ぎてしまいます。1時間経つともう私の携帯スマホが SNS が見れないようになっています。で今週 Facebook を見ながらこういう写真を見ました、はい、ちょっとショックな写真だったですね。この写真、これを見て皆さんどう思われるでしょうか。まあ教会から教会に人がいっぱい入ってどんどんどんどん落ちていくですね、落ちていく。この写真を見ました。この先どうなっているかなですね。この崖の下はどうなっているかな、まあ、想像に難くないかなと思いますけれども、まあ、この絵の下の方にこういう言葉がありました。Not in Christ, it's tragedy. キリストがなければ全ては悲劇だ。その前の文章の英語で、どんなに礼拝何回も通っても、どんなに教会の中ですごい奉仕をしても、Not in Christ.It's tragedy. キリストの中になければ全てが悲劇だ。そう書かれていました、まあ、これある意味クリスチャンの本質、教会の本質を語っているのかなとも思いました。どんだけ熱心に奉仕をしても、どんだけ何百回教会に通っても、心の中にイエス様がいなければ、信じることがなければ、教会に入ったはいいですけど救いを受けずに落ちていってしまう。まあ3年前教会員の皆さんと一緒にレフトビハインドという映画を見に行きました。それはまあ世の終わりの話ですね。軽挙って言われている、生きている間に主が携え上げられることをまあテーマにした映画だったんですけども、取り残された人がいました。それは牧師でした。それはちょっとショックだったですけども、牧師が最後にこういうふうに言いました。どんなに何回メッセージしても信じることが大切だったんだよね。それを聞きながら牧師の私もそうだよなと思わずうなずいてしまいまして、もう一回牧師として自分は何を信じているんだろうか、もしこの瞬間世の終わりが来たら私が携え上げられるんだろうか、ちょっと危機感を持ちました。正直なところ危機感を持ちました。 ですからクリスチャン生活の中で一番大切なものは信仰ですね。簡単に言うと信じることが一番大切だということです。いっぱい奉仕しました、何回教会に通いました、天国に行くとあまりそれは聞かれないかもしれません。なぜかというと人生の最後でイエス様を信じる方もいらっしゃいますし、奉仕したくてもできない方もいらっしゃいます。でも一番大切なのは心の中にイエス様を信じましたかということですね。今日は一番簡単かもしれませんけど一番大切なことを少し考えてみたいと思います。じゃあ信仰って一体何でしょうか。もし皆さんに信仰とは何ですかと、もし誰かが未信者の方が質問されたら何と答えるでしょうか。未信者の方がキリスト教が言う、教会の方が言う信仰って一体何ですか、質問されて何と答えるでしょうか。信仰とはちょっと信念とは違います。信念は自分がこれが正しいと思ってそこの道に自分の力で歩むことを決断するのを信念と言います。ですから自分はこれが正しいと思いますと思って生きているのは信念。もう信仰っていうのは漢字があるように仰ぎ見ながら信じる、創造主私たちが仰ぎ見ながら信じることを信仰ですね。でも信仰は自分で勝ち取るものではなく天から与えられるものです。聖書の御言葉にも第一コリントの12章の3節にこう書かれています。聖霊に導かれなければ誰もイエスを主であると告白することはできない。自分の力で告白するとか、もしくはたくさんの知識をいただいて告白するではなくて、誰も聖霊によらなければイエスも主だと告白することはできませんよと、そう書かれています。ですから自分で頑張って信仰を勝ち取ります、自分でいっぱい頑張ってそれで信念に立ちましたではなくて、創造主が聖霊様を通して与えてくださるものなんだということを見ることができます。それ今月の御言葉にもそう書かれていました。聖霊様が私たちを創造主の子供だと分からせてくださる、告白させてくださる。じゃあ一体信仰とは何でしょうか。聖書のすべての箇所が信仰についての話ですので、あそこだここだとこう分量が多いですから、話そうと思ったらおそらく1年ぐらいかかるかもしれない、もっとかかるかもしれません。今日は信仰の章、信仰のチャプターと言われているヘブル人クリスチャンの手紙から少し考えてみたいと思います。この11章は信仰とは何ですかプラス信仰に歩んだ人々の話がいっぱい書かれています。ですから信仰って一体何だろうと思ったらヘブルの11章を開いてみるとある程度わかるかなと思います。この11章の一節を開いてみると一番最初の一節にこんな駆け出しから始まっています。新改訳ではこうです。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。よく聞いた御言葉ですね。信仰とは望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。よく聞きましたから分かるようででもちょっとよく分からない、ね、今日そこを考えてみたいと思います。一つ目は目に見えないものを確信させるとこの11章の一節の後半に書かれています。目に見えないものを確信させる力が信仰にはありますということです。皆さん目に見えないものを信じていらっしゃいますでしょうか。今ここに空気があります私が言ったら信じますか。空気があります、空気があることを信じない方いらっしゃいますか。絶対ここに空気がない、いらっしゃらないです。みんな目に見えないですが空気はある、信じています。じゃあ外に出れば風がある、バーッと吹いてくる何かを風とは認めない方いらっしゃいますか。目に見えませんけど風もある。じゃあ重力、今何か皆さんがこうペンを持っていてふっと眠たくなってペンを落とすと落ちます。目に見えませんけども重力がある、皆さん信じています。空気も風も重力も目に見えませんけどもみんなそれを信じて、それが真理だ、当然のことだと思いながら歩んでいます。でも人間が同じように目に見えませんけども信じれないものがあります。それは何でしょうか。 創造主の存在です。創造主がいますと言っても、私がよく家庭集会に 前招かれていってよく聞くのは、じゃあ牧師さん証拠を出してください。証拠。私には見えません。証拠を出してください。空気も見えません。でも信じますよって話をしますけど、その方はいやいや、創造主はあなたが言う方は目に見えないからわからない。神社に行くとあの姿がある。でもあなたが言うその方は目に見えない。そう言われます。でもクリスチャンはその目に見えない方と関係を作っています。私の主だ、私の救い主だと告白しながら生活をしています。じゃあクリスチャンは目に見えない、実体のない方と関係を持っているんでしょうか。実体のないというと、簡単に考えるとテレビでいうとドラえもんとかアンパンマン、実体がないですね。テレビの画面の中だけの話で、実際にドラえもんが生きている姿を見たことある方いらっしゃいますか。どっかに行けばドラえもんが本当にいる。もちろん人形はありますけど、本当にドラえもんがあって、このポケットから何かを出してくれるとか、あそこに行けばアンパンマンがいる、空を飛んでパトロールしています。見たことある方いらっしゃいますでしょうか。はい、実はドラえもんもアンパンマンも実体がないものですね。でもクリスチャンは実際に目に見えない創造主の方を信じて、その方を主だと告白しながら歩んでいます。じゃあクリスチャンの信仰はないものをあるというような、そんな信仰でしょうか。実体に見えないないものだけど、いやいやあるんだよと思い込みながら歩むことが信仰でしょうか。今ユースでは聖書勉強会をしていますけども、信仰とはこういうことです、信じることはこういうことですということを学ぶチャプターで、2つのことについて学びます。1つ目は創造主がいらっしゃることを歴史的事実として信じましょうということを学びます。創造主の存在、イエスキリストの存在、聖霊様の存在を歴史的事実として信じましょう。おとぎ話でもありません。なんか聖書を摩訶不思議なものを全部集めたお話で、なんか面白いなというような、そんな本ではありません。歴史的に証明されたものですということを信じましょう。そういう学ぶことがあるチャプターがあります。じゃあ皆さんは創造主が、イエス・キリストが歴史的な事実だということを考えたことがあるでしょうか。もしくはそうやって確信を持っておられるでしょうか。イエス様がいらっしゃいますよと、いるのかな、歴史的な事実として考えたことがあるでしょうか。そしてその聖書に書かれている天地創造も、イスラエルの出来事も、十字架も、復活も、全てが歴史的な事実だと考えたことがあるでしょうか。皆さん、徳川家康に会ったことがあられますでしょうか。徳川家康に会ったことがある方いらっしゃいますか。私は少し長く生きていて、昔の徳川家康に会ったことがあるんだよ、その時代に生きたことがあるんだよという方いらっしゃらない。じゃあ皆さん、外国の方に方が来られて、徳川家康本当にいたんですかと質問されたらどう答えますでしょうか。皆さん会ったことがない、見たこともなければ触ったこともない。でも皆さんはどう答えるでしょうか。日本人として、徳川家康は今したと答えますよね。普通は徳川家康といたんですよ、それこういうことをしまして、こういっぱい話すと思います。それ私たちが身近に感じていますし、そういう世界に住んでいて、そういう事実を見て、そのなんていうんですか、遺跡を見ながら、あ、いたんだ、そういう本を見ながら、いたんだ、そう信じています。イエス・キリストも同じです。私たちがイスラエルという国に住んでないだけで、そこに行けばいろんな遺跡が残っています。いろんな跡が残っています。今浜先生が神の箱ですかね、そういうあの本を読んでいらっしゃいますけど、そこにいっぱいこう書かれています。気になる方は浜先生に後で行かれてください。こういう事実があります、こういう歴史的なものがあります、こういう考古学でこういうもの発見されました、そういっぱい出てきています。最近では1997年にイタリアで 菓子折さんという60数歳の方がカトリック教会を訴えました。カトリックはイエスキリストいないにもかかわらず変なことを教えている、詐欺だ、詐欺罪で訴えた。でもイタリアの裁判所はそれをまじまじと受けて、じゃあ調べましょう、聖書に書かれているイエスキリストの時代にいたお弟子さんたちの名前、地方の名前、それからいろんな起こった出来事、それから王様のいた時代と全部調べて、一般の世界の裁判所がイエスキリストがいなかったとは言えない、そう結論つけました。ですから創造主がいらっしゃること、そしてイエス基督がおられたこと、聖霊様がおられたことは歴史的な事実です。どっかのおとぎ話を集めてきたものではなく歴史的な事実です。私たちが創造を学ぶ重要性もそこにあります。創造を学ぶ、そして私の体を学ぶ、いろんな化石を見るということは、この私たちが読んでいる聖書が、創造主がおとぎ話じゃなくて実際にいたんだということをはっきりと確信することができます。じゃあ創造主イエス様、聖霊様がいてくださるならば、その方がなさった働きも事実です。創造、それからマナを天から降らせることも、海を分けることも、雲の柱も火の柱も、人が癒されたことも全部事実です。私たち信仰を持つときに、ああよくわからないおとぎ話の話でちょっと信じとこうではなくて、クリスチャンの信仰は歴史的な事実に基づいた信仰です。実際におられ、そして働かれ、そしてその実際の世界の延長線上に私たちも住んでいます、生きています。創造主の世界と私たちの世界は別世界ではありません。現実の世界に私たちも生きています。ヘブルの11章にはそのような信仰を持って歩んだ人たちがいっぱい書かれています。そして創造主が約束されたことを必ず成してくださると思って信じた信仰の人たちがたくさん出てきています。聖書が真実であること、そして創造主が実在すること、イエス様がなさったことは本当だと見るときに、私たちはその創造主に対して信頼を持つことができます。約束されたことを必ず成してくださる方だ。ノアの時にも雨が降りますよ、当時は全くそういう雰囲気もありませんでした。でも主は雨を降らせて洪水を起こされました。ああ創造主は約束を必ず守られるお方なんだ、創造主は誠実なお方なんだ、そういうことも見ることができます。そして2つ目は、それを体験的に受け入れることができる。創造主がいらっしゃいました、事実でした、ああそうでしたで終わるのは私たち信仰ではありません。ああそうですか、事実を認定します、ああそうですか、分かりました。でもその実際のあった創造主を個人的に受け入れることができます。出会うことができます。実際に初代教会の働きの2章を見てみると、イエス様に出会ったことがない多くの方々がペテロさんの説教を聞いてこう反応しています。こう2章の37節に、人々はこれを聞いて心を刺され、十二使徒に言った、先生方、私たちはどうしたらよいでしょうか。彼らはイエス様に出会ったことはありません。でもペテロさんが説教をするときに、その御言葉を聞いて心を刺されて、イエス様がおられることと、そして自分の罪が分かって、どうしたらいいでしょうか。まあ韓国でおっちはること書かれても、どうしたらいいか分からない、どうすればいいんだろう、心が刺されて反応している姿を見ることができます。そしてその日、エルサレムの人口の10分の1である3000人ぐらいの人たちが1日で信仰を持つ、そんな事件が起こりました。イエス様に直接出会うことができなくても、御言葉を通して心が刺されて、自分がこういう姿なんだ、そしてイエス様が必要だ、出会うことができます。雲にいらっしゃるのも分からない方を、なんかそういう信じるものではなく、私たち個人個人が出会うことができます。それを人格的な出会いと といったりイエス様に出会うといったりします。もちろんこの初代教会のように劇的に変えられた人もいますし、もしくはテモテさんのようにおばあちゃんお母さんからいろんな聖書の話を聞きながら、そうかイエス様はいらっしゃるんだ、そして自分に救い主が必要なんだと思ってイエス様に従ってお弟子さんになった人もいらっしゃいます。今の時代もイエス様にお出会いすることができます。誰でも聖霊によらなければイエス様を主だと告白することができない。皆様はおそらくその出会いがあってここにいらっしゃると思います。歴史的な事実それだけに終わらず、その方が自分のことを愛しておられるんだ、自分の罪を背負ってくださったんだ、はあ感謝だ、その出会いがなければ私たち感謝の思いを持つこともできません。ああ想像していらっしゃるんだ、私には関係ない、でも私たちはああその方がいらっしゃることは事実ですけれども、その方が私に必要なんだ、私のことを思ってくださるんだ、私のために十字架にかかってくださったんだということをはっきりと聖霊様を通して確信して出会うことができます。ですから11章の一節は、信仰は見えないものを確信させるものですとこう語っています。信仰は何か実体のないものを、よくわからないものを、あやふやなものを信じるものではありません。歴史的に実在し、そして働かれたものを、それを受け入れること、事実として受け入れることが信仰だと書かれています。11節の前半にはこういう言葉も出てきています。望んでいる事柄を保証し、信仰はもう一つ望んでいる事柄を保証するものですよ。でもこれを見るとしめしめ、私が望んでいることを主が成してくださるんだ、よかった、自分を主語に置いて考える場合が多いです。自分の望んでいることを叶えてくださるんだ、信仰を持てば、ああこれが欲しいな、あれが欲しいな、ああなりたいな、こうなりたいな、信仰を持てば全部叶うのかな。でも残念ながらここの主語は創造主が望んでおられることを保証し、そういう意味です。創造主が私たちの人生に望んでおられることをしてくださることを信仰を保証するんですね。ですから私たちが、私がこれをしたい、これを望んでいます、もちろん祈って主が叶えてくださいますけれども、ここでは創造主が私たちの人生を見るときに、こうしてあげたい、ああしてあげたい、創造主が望んでおられることが私たちの人生に起こることを保証していますよ、そういう意味です。じゃあ創造主が私たちに望んでおられることは一体何でしょうか。私たちが罪を犯して創造主から離れて地獄に行くことを望んでおられるんでしょうか。第一番目を、救いを望んでおられます。私たちが救われてほしい、それを聖霊様を通して成してくださいます。信仰を通して受け入れることを通して救いを成してくださいます。じゃあそれだけでしょうか。創造主が望んでおられること、他にもあります。まあ、毎回毎回礼拝が終わる最後の時に祝祷をします。仰ぎ声願わくはと願いますけれども、実は聖書の中に祝祷としてもう一つ使えるところがありますよというところが実はあるんですね。韓国の教会に行くと、私が毎回やってる祝祷とこの祝祷と交互にやったり、ある教会に行くと面白いことにみんな目を開けてみんなでこの祝祷を宣言しましょうと言って読んだりもします。それが民数記の6章24節にこう書かれています。民数記の6章24節には、主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに向け明るく照らしあなたに恵みを与えてくださるように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えてくださるように。これはまあ祭司がですね、代表して創造主にの祝福があるように祈るところですけども、創造主が望んでおられることは、主があなたを祝福しあなたを守られますように。創造主、私たちの人生に対して貧しくなれ惨めになれではない、祝福がありますように、守られますように、そして主が御顔をあなたに向け明るく照らしますように、 創造主との関係がどんどんどんどん離れていくのではなくて、どんどんどんどん近くなりますように、創造主の御顔を見るぐらい近い関係になりますように、そして恵みを与えてくださいますように、平安を与えてくださいますように、そう祈ります。ですから望んでおられることを保証しというのは、創造主が私たちの人生に対して惨めになれ、もう変になれ、地獄に行けではなくて、救われてほしい、そしてイエス様を信じる人生には平安がありますように、そのことを望んでおられ、それを受け取るものが信仰だということを見ることができます。信仰を通してそれが保証されますということです。ですからクリスチャンはその保証をいただいて信じて歩むことです。最後に11の6節にこう書かれています。信仰がなければ創造主に喜ばれることはできません。このような信仰を持たなければ創造主に喜ばれることはできません、そう書かれています。でも喜ばれるという単語は本当は同行するとか同伴する、一緒に行くという意味ですね。そういう信仰を持たなければ、イエス様のが同行してくださっている、一緒に歩んでくださっていることを感じることができませんよということです。どういう信仰でしょうか。それ整理すると、創造主が歴史的にあったこと、いらっしゃることを受け入れます。どっかのおとぎ話ではなくて、本当に創造主がいらっしゃいます。それ創造をなしてくださいました。イエス様が本当に実在します。そして私の罪の代価を支払ってくださいました。聖霊様が本当に実在します。その聖霊様を通して救いをいただきました。イエス様のことが分かりました。それが事実です。そしてそれを個人的に受け入れます。そして創造主に望まれることが私の人生に起こることを信じます。そういう信仰がなければ創造主が同伴同行してくださることはできません。もっと簡単に言うと、創造主いつも同行してくださっています、いつも共に行ってくださいますけれども、この信仰がなければ私たち時々揺らぎます。主は本当にいらっしゃるんだろうか、私のことを本当に愛してくださっているんだろうか、本当に歴史的にあったことなんだろうか、そこに疑問がどんどんどんどん湧いてくると、え、キリスト教と本当なんだろうか、私今何を信じてるんだろうか、大混乱に陥ってきます。でも私たちが本当に歴史的に起こったことなんだ、皆さんぜひ聖書をこう調べてください。もしチャンスがあれば、歴史が好きな方は聖書考古学の本を買って調べてみてください。歴史的にあったことなんだ、その事実がここにあったんだ、そしてその延長線上に私も今住んでるんだ、生きてるんだ。そうすると創造主いない、イエス様いない、その信仰にはなりません。そして創造主が私のことを個人的に愛してイエス様を送ってくださったんだ、そのことを信じるときに私なんか関係ない、私はそんなイエス様に愛されるなんてとんでもない、そうではなくて、いやいや、イエス様が私のことを愛して十字架にかかってくださったことを信じることができますし、時には罪に陥ったとしても、でもイエス様は共にいてくださいます。その同行、一緒にいてくださることを感じることができます。感情の高ぶりで、あ、イエス様いてくださった、あ、感情が落ちるといらっしゃらないではなくて、歴史的な事実、自分のイエス様、そうするときにどんなことがあってもイエス様は共にいてくださるんだということを心から感じることができます。私はすでにそのような信仰をいただいたと思います。もしこの中で、あ、まだもうちょっと歴史的に調べる必要があるかなと思ったら、ぜひ調べてみてください。あ、個人的な関係が薄れてきたなと思ったら、もう一回イエス様と個人的な関係を作っていってください。そして、あ、最近人生が不安だわ、イエス様が創造主が望んでおられることが私の人生に起こる、このまま惨めで終わらない、このままボコボコされたままで終わらない、イエス様の愛が、イエス様の希望が私の人生にもう一回起こる、そのことを信じるときにクリスチャンの生活は希望にあふれることができます。そしてもしまだこの中でこの信仰を持っていないわという方がいらっしゃったら、ぜひ調べてみてください。 イエス様も本当にいたんだろうか、聖書考古学の本を調べてみたり、歴史の本を調べてみたりしながら、あ、このキリスト教が言っていること、聖書が言っていることがどっかのおとぎ話ではなくて事実起こったことなんだ。そしてじゃあ起こったことがあるんだったら、その方も私に出会い、私もその方に出会いたい、個人的に出会いたい、私の主だと告白したい、そういう方いらっしゃったらぜひ祈ってみてください。信仰は天から与えられるもの、聖霊様によって与えてくださいます。でも求めなさい、そうすれば与えられますと書かれていますから、求めてみるときに主が与えてくださると思います。ですから私は信仰盲目的ではなくてですね、この信仰を持ちながら歩むことができればというふうに思います。この時間賛美をしながらですね、お祈りの時間を持ちたいと思いますけれども、私たちを救ってくださった主に栄光と尊厳と力がありますように、心から賛美していきたいと思います。そして私たちも同じその信仰を持って歩むことができるように、主にお委ねしていきたいと思います。